はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第17回になります。久しぶりですね。まあいろいろありますけど頑張りましょうねはい。で、最近見た映画って言うと、ツイスターズの話をちょっとしようかなと思ったんですけど、結構好きな映画でですね。で、元のツイスターは実は見たことなかったんですよね。で、僕は中学生の時に公開で、もうテレビ CM は何度見たかっていう感じでしたね。あの牛が飛んでる CM 見たことある方やったらイメージつくと思うんですけど。で、今回ツイスターズを見た後にツイスターを見たんですけど、続編というよりは結構リメイク的な感じあるなぁとは思ったんですけど、うん。ドロシーっていうね、竜巻の観測用の計測器、こうちっちゃいボールがいっぱいあって、まあ、その竜巻に乗せて飛ばして観測するっていうやつ。あれ別にツイスターの方の機器を引き継いでるっていう形じゃなくって、普通に新しく開発してた感じだったと思うので、あんまり前後の文脈関係ない感じになってたかなとは思ったんですけど、内容的にもこの竜巻で家族とか友人とかを亡くしたトラウマが原動力になってるっていう部分も共通してたりとか、まあ、ライバル関係みたいなのがあったりとか、と、まあ、ちょっと恋愛的な三角関係もあったりとかっていう部分は近しいかなとは思ったんですけど、まあ、やっぱり元のツイスターの方は30年も前の映画なので、やっぱところどころ古いなっていう感覚はあるんですよね。主人公の婚約相手が、まあ、こう、恋愛のかませ犬になって、状況に振り回されて脱落していくっていう展開。いやーもう扱いひどいですよね。で、まあ本当に昔よくいたパニックものの状況に振り回されて、キャーキャー悲鳴を上げる女性キャラっていうところも、まあ、まあクラシックって言ったら聞こえはいいですけど、古臭いなっていう感じのキャラでしたし、まあライバルも、まあ嫌味なやつで、まあ主人公たちが直接手を下すわけじゃないけど、愚かしいことをして死ぬみたいなね、まあこういうのもよく見たな、みたいなのありましたけど、やっぱりツイスターズの方が、そのあたりは、まあ2020年代の価値観にアップデートされてるというか、こう、まあ恋愛的に破れていく方にも、ちゃんと立場を維持するし、ライバル的な立場。まあ、ツイスターズの方はその役割が、一人が兼ねてるんですよね。ライバル的な立ち位置と恋愛的な三角関係のもう一点っていうのが、一人のキャラクターが担ってるわけですけど、まあ、彼のキャラクター性っていうのは割と大事に扱われてたかなと思ったんですけど、あと、まあ、ツイスターもツイスターズも共通してる部分かもしれないですけど、この、竜巻の被害に対する、こう、使命感というか、ある種の復讐劇ですよね。竜巻というものに復讐してやろうっていう側面はありつつも、やっぱり登場人物たちって、竜巻オタクなんですよね。うん。竜巻が憎いというよりも、竜巻は好きなんですよね。うん。その上で竜巻の被害に立ち向かっていくっていう爽やかさ。これは元のツイスターの方にも、ある部分かなとは思うんですけど、もともとアメリカってね、このストームチェイサーっていう呼び方でいいのかな、竜巻追っかける人って結構ポピュラーなカルチャーとしてある感じですよね。まあ、それであんまり悲壮感のあるものとしては描ききってないというか、この好きの追求と社会的な課題の解決っていうものを両立させてやっていくっていうのは、結構この題材だからこその面白さかなと思ったんですけど、これってね、例えばジュラシックパークとかにも共通する部分かなと思うんですけど、ジュラシックパークもやっぱり恐竜は好きだけど、その恐竜による被害には対峙しないといけないっていうバランスで成り立っ ってると思うんですよね。まあ、スピルバーグが関わってるっていうね、このさじ加減は関係あるかもしれないですけど、そこで、やっぱりね、ジョーズがね、ジョーズが本当にただのサメは敵でしかないから、まあ、サメがね、こう、純粋にサメ好きとしての退治みたいなのをしてくれても、なのかなっていうのは思ったりはしましたね。はい。あと、やっぱり、スティスターズの良さとして、まあ、アメリカの異なる側面、まあ、イデオロギーって言ってもいいかもしれないですけど、まあ、主人公のデイジー・エドワー・ジョーンズの側が、まあ、インテリでニューヨークに住んでて、まあ、出身は中南部のオクラホマですけど、まあ、インテリ側といいますか、リベラル側っぽさ、まあ、彼女、もともと、竜巻の研究してた時も、環境被害のない素材を使ってみたいなやり方してましたから、やっぱり、このリベラルといいますか、うん、っていう感じの立場に対して、グレン・パウエルの側の、もうまさに、南部男気質と言いますか、まあ、カウボーイって名乗ってましたからね、まあ、そのキャラクター性で、まあ、荒々しい YouTuber っていうので、まあ、結構対比的だなとは思いつつ、ただやっぱり一つの課題に対して、そこは協力して向かっていくっていうのは、うん、なんかすごい今見たいものを見た感じかなって気はしたんですけど、まあインテリの側の資金提供してる人が、そういう竜巻の被害に遭った人の土地転がしで儲けてる立場で、で、グレン・パエルの側が純粋に被害者のことを考えててみたいなのがちょっとアンバランスな、多少のね、ポジションみたいなのは感じないこともないですけど、まあそれでも良いものを描いてるような気はしたかなと思ったんですけど、でそれで言うと最近見た映画でフライミートゥーザムーンっていう映画ありましたけど、あれも武骨なエンジニアとそのまあ、器用なって言ったのかな、まあ、テレンテクダ尽くせるマーケター、あるいはロビーストみたいな感じの人、まあどっちもそれってアメリカの両側面だと思うんですけど、まあそれが協力して月に行くプロジェクトをやるっていうところに共通する部分も僕は感じて、まあそれと現代版といいますか、やっぱり気候問題にスタンス問わずに対処していくっていうのは、まあ結構現代的な物語なのかなって気はしました。まあちょっとね、保守寄りといいますか、まあそういう人たちの方がよりベターに描かれてた作品な気もしたので、まあさっきも言いましたけど、ちょっとポジションは感じる作りかなと思うんですけど、でもグリーンパウエルの側のチームすごい人種多様ですしね、なんかそのあたり含めて結構いい映画だったのかなとは思いましたね。あと普通に面白いですよね。普通に面白い、デジ・エドガー・ジョーンズとグリーンパウエルのねコンビがね本当いいんですよ。最高っすよね。っていう感じです。はい、以上です。